はい、それではですね、この時間帯は比べて納得 Windows サーバー2016 Hyper-V の新機能すべて見せます、こちらのセッションを行っていきます。セッションの担当は NEC マネージメントパートナーシニアテクニカルエヴァンジェリストマイクロソフト MVP マイクロソフト MCT の吉田香織です。どうぞよろしくお願いいたします。このセッションなんですけども、タイトルの通りですね、次期 Windows サーバーであります Windows サーバー2016の仮想化プラットフォーム Hyper-V のキーとなる新機能それから機能強化点を、ご紹介していきます。で、このセッションを行うにあたりですね、私が決めたことは分かりやすさを追求するということです。今日はどこよりも何よりも分かりやすくですね、この2016の Hyper-V をお伝えしていきたいと思います。で、分かりやすくするための秘策として今回2つご用意しました。1つは比べて納得ということですね。つまり全バージョンの Windows サーバー 2012R2 の Hyper-V とどう変わったかと、これをお伝えしていきます。で、もう1つは全て見せますということで、今回新機能をたくさんご紹介していくんですが、基本的に全ての新機能をデモでお見せしていきます。やはりビジュアルで見ていただいた方が分かりやすいと思いますので、こういう形でですね、このセッションを進めていきます。レコード2016、これが最後のセッションとなります。ちょっと寂しいですけど、ぜひ最後まで楽しんでご参加ください。で、このセッションですけども、利用します Windows サーバー2016は今年の4月2日に、提供されました TP5、 これをベースとしております。で、セッションの内容に入る前に、一つだけお伝えしておきます。今回時間の都合でですね、他のセッションで詳細が、取り扱われました2つの、Hyper-V 関連の新機能は割愛したいと思います。その一つがナノサーバーですね。そしてもう一つはコンテナになります。どちらも素晴らしいセッションがありました。ぜひセッション参加されてない方はですね、後日ビデオ等で見ていただけるといいと思います。はい、それでは本題に入っていきましょう。今回はですね、Windows サーバー2016 Hyper-V の新機能、それから機能強化を17点ご紹介していきます。で、その17点を今回は5つのテーマで見ていきます。まず1つ目のテーマが操作性の向上です。どのようなものがあるでしょうか。1つ目、 Hyper-V マネージャーの操作性の向上です。 Windows サーバー2016の Hyper-V も管理ツールは今までと同じ Hyper-V マネージャーになります。ただし内部で使っている管理プロトコルが変わったんですね。2012の Hyper-V では WMI を使ってました。そして通信プロトコルとしては DCOM、それから MSRPC を使ってたんですね。これに対して2016では WS マネージメントを使ってます。WSMAN ですね。通信プロトコルも HTTP に変わりました。HTTP は単一のポートで通信をしますので、例えばファイアウォールの管理などが非常に楽になります。また、WS マネージメントでは認証と認証方法としまして NTLM、 それからケルベロス、そしてさらにクレッド SSP が使えるようになっています。で、このクレッド SSP が使えるようになりましたので、現在ログオンしているユーザーとは別のユーザー、別の資格情報によるリモートの Hyper-V サーバーの接続ができるようになっています。また互換性としまして Windows サーバー2016の Hyper-V マネージャーはもちろん2016の Hyper-V サーバー、さらに2012や 2012R2 の Hyper-V サーバーに接続することもできます。ではいきなりデモをしていきましょう。今回ですね、スライドとデモをこう交互に切り替えながらどんどんやっていきます。ではもしですね、私の操作ミスでデモ画面が出てなかったらですね、おなじみの吉田後ろ後ろって言ってですね、ぜひ教えてください。 それではですね、このハイパー V マネージャーを見ていきます。今回こちらですね、2016のハイパー V のサーバーになってて、ハイパー V マネージャーが入っています。名前はホスト01、見ての通り、おなじみのハイパー V マネージャーです。さらにですね、別のマシンになるんですけども、こちらホスト02というのがありまして、こちらもハイパー V のサーバーになっています。で、こちらホスト02にはですね、今、ローカルユーザーとして HV アドミンというユーザーを作っておきました。今回このユーザーの資格情報でホスト01の管理ツールからホスト02のハイパー V サーバーに接続してみたいと思います。接続の仕方は従来と一緒ですね。サーバーに接続とやります。で、ホスト02に接続するんですが、今回新しくここに別のユーザーとして接続するという設定が増えています。であとはユーザーの設定のところにホスト02の HV アドミンでパスワードをセットしてもらえれば、まあ、こんな簡単にですね、別の資格情報でハイパー V マネージャーにですねサーバーを追加することができるようになっています。ちょっと出てくるまで時間かかりますが、すぐに出てくると思います。あ、出てきましたね。こんな感じです。で、今何気なくこの別の資格情報による接続をしたんですが、実はこれ事前に設定が必要です。どんな設定が必要か、ここで簡単にご紹介しておきます。これハイパー V のホストにも必要ですし、ハイパー V のマネージャーですね、管理ツールにも必要です。まずホスト側なんですけども、ホスト側ではですね、先ほど出てきたクレッド SSP を有効化しておく必要があります。Enable WSMan Cred SSP というコマンドです。これだけやっておいてください。で、接続する Hyper-V マネージャー側はですね、資格情報の委任というのが必要なんですが、これはポリシーで行います。ローカルポリシーのコンピューターの構成の管理用テンプレートのシステムの下の資格情報の委任というところにNTLM のみのサーバー認証で新しい資格情報の委任を許可するっていうのがありますから、これを有効にしてあげて委任を許可するサーバーを追加します。一番簡単な方法はアスターリスクですね。すべてのサーバーの委任を許可します。以上の設定をすることでこの別の資格情報による接続ができます。特にこの機能はワークグループの Hyper-V のサーバーを接続するときなどに便利です。では次へ行きましょう。そろそろお気づきかと思いますが、右上に数字が出てますけど、これが今回紹介する機能の番号です。で、これが17になるまで今日は進めていくということになります。で、4番目ですね。パワーシェルダイレクトです。パワーシェルを使いますと、例えばリモートの仮想マシンに接続し、そのリモートの仮想マシンでパワーシェルを実行することができますね。これは従来からできる機能です。ですが、従来はこの機能を使うためには、パワーシェルを実行する PC と、それから仮想マシン、両方がネットワークで通信できなければいけませんでした。あと、両方に対して事前に設定が必要だったんですね。ところが、2016ではパワーシェルダイレクトという機能がついていまして、Hyper-V のホストからという制限はありますけど、Hyper-V のホストからは、そこで動かしている仮想マシンに、何の設定もしなくてもパワーシェル、リモーティング、これを使うことができるようになっています。それではこちらも実際にデモでご覧いただきましょう。それではですね、今回はこの Win01 という仮想マシンを使ってみますね。これは普通の Windows サーバー2016の仮想マシンです。で、ちょっとログオンして、ログオンして何するかっていうと、分かりやすくするためにネットワーク無効化します。ネットワークが使えないようにネットワークを一回無効化します。で、この状態で Hyper-V のホスト側から接続するんですね。 接続するコマンドは、これ今までと変わりません。 Enter PS セッションを使います。で、2016からこれにオプションが新しく増えてまして、-VM ネームっていうのが使えるんですね。で、こちらに仮想マシンの名前を書いてもらえれば、視覚情報の入力が出てきまして、このようにですね、非常に簡単に仮想マシンの中に入ることができます。本当に Win01 か見てみますと Win01 ですね。こうしてしまえば、例えば Win01 の中で動いているプロセスを見るなんていうのも簡単にできるわけです。例えばこの機能はナノサーバーに対して接続するときですね、何の準備もいらないので非常に便利だと思います。では次いきます。ちょっとここで質問をしてみたいんですけども、皆さんの中でハイパー V のチェックポイントを使ったことがある方どれぐらいいらっしゃいますか。あ、すごいですね、ほぼ上がってますね。じゃあ今手を挙げた方に質問です。その中で実環境で実際にチェックポイントを使われている方どれぐらいいらっしゃいますか。ほとんどいらっしゃいませんよね。それがポイントです。なぜ実環境で我々はチェックポイントを使わないんでしょうか。ちょっとここでチェックポイントを復習しておきます。チェックポイントというのは実行中の仮想マシンのその時の状態を保存しておいて、で、何かあった時その時の状態に戻すという機能ですね。これ実際には仮想マシンのディスクとメモリの状態を保存しているというものでした。で、なぜこれを実環境で使わないかっていうと、実は仮想マシンの中で動いているアプリケーションがチェックポイントを理解できないからなんですね。こんなふうに考えてはどうでしょうか。SF 映画です。例えば SF 映画で主人公が突然後ろから殴られてですね、コールドスリープしてしまうと。で、気がつくと3年経ってて、そこで目を覚ますと。これ主人公突然パニックになりますよね。これと同じことが仮想マシンの中で起こっているわけです。つまり仮想マシンの中で動いているアプリケーション、例えばエクスチェンジとか SQL サーバーは、はっと気がつくと時間が3ヶ月とか6ヶ月とか進んでるんですね。当然、アプリケーションは対応することができないということになります。で、実際ですね、ハイパー V のサポート問い合わせっていろいろとあるんですけども、サポート問い合わせの1番というのが、このチェックポイント絡みのトラブルなんですね。そこで2016では新しいチェックポイントが作れるようになっています。それが運用チェックポイントというものです。で、こちらもチェックポイントを取る機能なんですけど、チェックポイントを取るときにメモリの情報は取りません。取るのはディスクの情報のみ。さらにそのディスクの情報はボリュームシャドウコピーサービス VSS を使って取得しています。勘のいい方はもうお気づきかと思いますけど、これバックアップと同じなんですね。バックアップと同じことをしています。ということはこれアプリケーションが理解できるわけです。エクスチェンジにしろ SQL サーバーにしろ、これバックアップと一緒ですから、運用チェックポイントで取ったものを元に戻すとエクスチェンジや SQL はこれはバックアップからの回復だと理解できるのでトラブルが起こらないと。つまり実環境で使うことができるチェックポイントということになります。それではこの運用チェックポイントをデモでお見せしましょう。ちょうど今使った Win01 がありますので、これを使いますね。例えば仮想マシンの中でちょっと絵を描きます。絵を描きました。で、ファイルは保存せずにチェックポイントを取ります。メニューからチェックポイントを選びますと。で、名前をつけてと言われるので、レコードと名前をつけます。で、Windows Server 2016 Hyper-V のチェックポイントのデフォルトは運用チェックポイントなんですね。なので今運用チェックポイントが取られました。ではこのチェックポイントを適用してみましょう。 レコードというチェックポイントを適用します。すると今までですとこの仮想マシンのその時の状態で回復をしてくるんですが、運用チェックポイントの場合はシャットダウンした状態で回復してきます。普通に自分で起動してあげる必要があるわけですね。仮想マシンを起動しました。で実際にログオンしてみると、当然先ほどのペイントで描いた絵っていうのは存在しないと。これは VSS のバックアップが保存してないファイルは処理しないからという理由になります。はい、ではですね、2番目のテーマに移ります。次はプラットフォームの強化です。まずプラットフォームの強化としまして、お待たせいたしました、ネストされたハイパー V です。これ非常に大きな今回のバージョンアップの機能です。ネストされたハイパー V っていうのは一言で言ってしまうと、ハイパー V の中でハイパー V を動かすという機能ですよね。なぜ今まではハイパー V の中でハイパー V が動かなかったんでしょうか。謎を解きます。実はハイパー V というのは CPU が持っているハードウェア仮想化支援という機能を使って動いています。ところが仮想マシンは物理 CPU ではなくてバーチャル CPU を使っているわけですね。バーチャル CPU はこのハードウェア仮想化支援の機能を提供しません。ですから仮想マシンの中に無理にハイパー V を入れようとしてもこのようなエラーが出てしまうわけです。ですが今回2016からバーチャル CPU で仮想化支援の機能が使えるようになったんですね。これによりごくごく普通に仮想マシンの中にハイパー V を入れてそこで仮想マシンを動かすことができるようになりました。で、このネストされたハイパー V どうやって構成するのっていうと、これはパワーシェルのスクリプトを一つ実行するだけです。パワーシェルのスクリプトは現在GitHub の方で公開されてます。 Enable Nested VM っていうスクリプトですね。で、このスクリプトを Hyper-V のホスト側で実行してあげます。で、引数として Hyper-V をインストールしたい仮想マシン名を指定するだけになります。では今回こちらのネストされた Hyper-V の環境がありますので、それをお見せしたいと思います。現在これホスト01というハイパー V のサーバーでデモをしているんですが、先ほどデモで使いましたこちらのホスト02っていうのは実はネストされたハイパー V なんですね。ホスト01の中で実行されています。で、ホスト02の中でこのように仮想マシンを動かすことができるんですね。で、このWin04 って仮想マシンを動かしているんですが、リソースに余裕があればさらにこの Win04 の中にハイパー V を入れることもできます。つまりハイパー V の中にハイパー V を入れて、ハイパー V の中にさらにハイパー V を入れると、こういうネストもですね、まあ、現実的かどうかは別にすれば作ることができるようになってます。ではもう一つですね、大きな変更をご紹介したいと思います。それが仮想マシンのファイル構成の変更ですね。まあ、仮想マシンというのは結局のところファイルです。どんなファイルでできているかというと、一つが仮想ハードディスクです。今までのハイパー V は .vhd、.vhdx を使ってましたが、この点は変わりません。変わったのは次の構成データですね。構成データって仮想マシンのハードウェアスペックを持ってます。 CPU の数とかメモリサイズとか。従来はこれ XML ファイルだったんですけど、今回から VMCX というファイルに変わっています。さらに従来 XML ファイルはテキストファイルだったんですけど、これバイナリーファイルに変わっております。そしてもう一つ変わったのがランタイム状態データです。ランタイム状態データは何が入っているファイルかっていうと、例えば UEFI の情報とか TPM の情報なんかが入っています。従来は .bin とか .vsv といったファイルだったんですけど、 今回からこれ一つにまとまりまして .vmrs というファイルになっています。では実際の仮想マシンでこれを見てみましょう。じゃあそうですね、 win02 という仮想マシンがありますので、この win02 のファイルを眺めてみます。はい、まずは、仮想ハードディスクですね。これはいいと思います。でこちら、今ご紹介した VMCX と VMRS のファイルです。で良い子はあまり真似してほしくないんですけど、 VMCX のファイルですね、これは開きますとテキストファイルではなくこのようにバイナリファイルになっているっていうのが分かると思います。はい、では次です。次は Hyper-V 統合サービスの提供方法について告知します。 Hyper-V 統合サービスって何かっていうと、仮想マシンに追加するアドオンですね。これ Windows 用と Linux 用があります。で仮想マシンにこの Hyper-V 統合サービス入れておくと、仮想マシンと Hyper-V ホストの親和性が上がるんですよね。バックアップとか時刻同期とか、そういうのができるようになると。で従来この Hyper-V 統合サービスってどうやってインストールしていたかっていうと、 ISO ファイルが提供されていて、その ISO ファイルを使ってインストールしていました。実際の画面はこんな感じで、仮想マシン接続の操作メニューからですね、ISO ファイルをマウントしてインストールしていました。まあ、最近はOS にあらかじめビルトインされているケースも多いですけど、一部の OS はこんな感じで統合サービスを手で入れていたわけです。で、この統合サービスのインストールってパワーシェルからできないんですね。つまり一台一台この方法でインストールしなければいけないと、非常に手間のかかる作業でした。2016ではこれが変わりました。まず2016の画面をお見せしますと、メニューから ISO ファイルをマウントしてインストールするっていうのはなくなってるんですね。じゃあどうやって統合サービス入れるのっていうと、これは Windows アップデートで入れることができるようになっています。なので仮想マシンで Windows アップデートを有効にしておけば、すごく簡単にですね、そしていつでも最新の Hyper-V 統合サービスを使うことができます。実際にですね、現在 KB3063109 という形で、統合サービスが更新プログラムとして、すでに提供されております。それではですね、続きまして3つ目のトピック、セキュリティの向上に話を移したいと思います。ここで折り返しですね。セキュリティの向上は2つご紹介するんですが、まず1つ目が、Linux 仮想マシンのセキュアブートのサポートです。マルウェアとかですね、ルートキットとか、そういった攻撃から仮想マシンのブートを守るのにセキュアブートって非常に有効な手段だったんですけど、今まで Windows の仮想マシンしかサポートしていませんでした。今回晴れて、Linux の仮想マシンでセキュアブート使えるようになっています。では実際に見てみましょう。こちらですね、 Linux01 という仮想マシンがありますので、設定を開いてみますとこんな感じでですね、セキュアブートの設定ができます。でテンプレートっていうのが2つあって、 Windows の仮想マシンの場合は Microsoft Windows ってテンプレートを使います。で Linux の仮想マシンの場合はMicrosoft UEFI Certificate Authority っていうテンプレートを使うだけです。設定これだけ。じゃあ仮想マシン起動してみますね。今回ですね、仮想マシンには Ubuntu を入れてあります。Ubuntu は 14.04 以降ですね、このセキュアブートに対応しています。じゃあそれをちょっと見てみましょう。今回ですね、こちらの Ubuntu の仮想マシンには、ファームウェアテストスイートっていう、ファームウェアを確認するソフトが入れてありますので、それでセキュアブートの情報を見てみましょう。UEFI をダンプします。で、たくさん情報出ちゃうんで、セキュアという文字列だけでちょっと抜き出しますね。よいしょ。 そうしますと画面上セキュアブートのモードがオンになっているのがわかります。このように仮想マシンの中でセキュアブートが、まあ、Linux でもちゃんとこのように機能しているということです。そしてもう一つのセキュリティ機能として非常に大掛かりなものになりますが、シールドされた仮想マシンというのを紹介しましょう。このシールドされた仮想マシンというのは一言で言いますと、特定の仮想マシンを特定の Hyper-V のホストでのみ実行させるという機能です。実際にはこのシールドされた仮想マシンというのはビットロッカーでディスクが暗号化された仮想マシンになります。ビットロッカーでディスクが暗号化された仮想マシンはビットロッカーを解除するために鍵が必要になるんですけども、その鍵をですね、専用のサーバーを立ててそこで管理します。それが一番右側のホストガーディアンサービスというサーバーです。ホストガーディアンサービスは Hyper-V のホストに対して検証を行い、問題がなければこの鍵、キーを提供するんですね。ホストガーディアンサービスは信頼されたホストには鍵を渡します。ですので仮想マシンが信頼されたホスト、これは画面上は保護されたホストって書いてあるんですけど、そこで実行している場合には暗号化を解いて無事に仮想マシンを起動することができます。ですが、まあ、保護されてないホスト、まあ、つまり信頼されてないホストに対しては鍵がもらえないので暗号を解くことはできないと。もちろん仮想マシンの VHD ファイルを横取りしても、その VHD ファイルはビットロッカーで暗号化されてますので開くことはできないということになります。ではもう少し動作をご紹介しましょう。今出てきましたホストガーディアンサービス、これは専用のサーバーを立てる必要があります。で、これ壊れてしまうと仮想マシン起動できなくなるんで、通常はクラスター構成にします。で、ホストガーディアンサービスでは2つのサービスが動いてまして、1つが構成証明サービスというもの、でもう一つがキー保護サービスというものです。どういう動きをするかといいますと、ユーザーさんが管理ツールを使ってシールドされた仮想マシンを起動しようとします。暗号化されているので起動できませんね。Hyper-V のホストはそうすると、ホストガーディアンサービスの構成証明サービスに証明書を要求します。構成証明サービスはこれに対して、適切な Hyper-V ホストかどうかの検証をします。検証方法はいくつか選べるんですけど、例えば一つとしまして、アクティブディレクトリにグループを作っておいて、そのグループに Hyper-V ホストのコンピューターアカウントが入っていたら信頼されたホストにしますよ、こんな設定もできます。で、無事にですね、検証が済めば証明書をもらうことができます。すると今度その証明書を持ってまたホストガーディアンサービスのキー保護サービスにアクセスに行きます。キー保護サービスはその証明書を検証します。証明書に問題がなければキーを提供してくれるんですね。このキー、まあ、正式名称はトランスポートキーっていうんですけど、そのトランスポートキーが暗号化された仮想マシンのロックを解除する役割を持ちますので、ロックを解除し、仮想マシンを無事に起動することができます。もちろん全部自動でやってくれます。それではですね、シールドされた仮想マシンをお見せしましょう。今回の環境はクラスター構成は取っていませんが、ホストガーディアンサービスのサーバーが1台立ってます。この HGS01 ってやつですね。そして、このホスト01というのが信頼されたホストで、この Win06 っていうのが実はシールドされた仮想マシンになってます。ちょっと設定を見てみますと、薄くて申し訳ないんですが、シールドが有効になっているのがわかると思います。で、このようにシールドが有効になっている仮想マシンは、さまざまなセキュリティ対策が施されています。例えばですね、仮想マシンを普通に接続しようとすると、このようにシールドされているから、仮想マシン接続では接続できませんよって怒られてしまうんですね。同様に先ほどデモでお見せした、例えばパワーシェルダイレクトとかもできません。あとデバッカーを使ったアクセスとかも全部ブロックされます。というわけで、リモートデスクトップを使えと言ってますので、 リモートデスクトップを使います。なので仮想マシンに事前にリモートデスクトップを有効化しておく必要があるんですね。リモートデスクトップだったら問題なく接続できます。ディスクを見てみましょう。 C ドライブ、鍵のアイコンついてますね。ビットロッカーの画面を出しますと、このように C ドライブ、OS ディスクでビットロッカーが有効化されています。ビットロッカーを使うためには必ず TPM が必要ですけど、TPM もバーチャル TPM という形で仮想マシン内で使えるように構成されております。これがですね、シールドされた仮想マシンというものです。では、4番目のテーマに移ります。次は可用性の向上ですね。これを見ていきましょう。まず一つ目が動的なリソースの追加と削除です。コンピューターが持っているリソースを動的に配分して効率的に利用するっていうことは仮想化プラットフォームにとって非常に重要な役割だと思います。今回2016のハイパー V ではこの動的なリソースの機能が拡張されています。まずですね、プロセッサーとディスクは変わりません。CPU は仮想マシンを止めておかないと増やしたり減らしたりできない。ディスクはスカディディスクであれば仮想マシンが動いている状態で追加したり削除したりすることができます。今回新しく増えたのはメモリとネットワークアダプターなんですね。まずメモリに関しては動的メモリに加えてホットアド、ホットリムーブができるようになっています。ちょっとここで動的メモリを復習しておきますと、動的メモリって、仮想マシンに対して最小メモリと最大メモリをセットして、仮想マシンの OS のメモリの空きが少なくなるとメモリをその場でブブブッと追加すると。で逆に空きメモリが増えるとブブブッとメモリを縮小する。まあこういう非常に面白い機能でした。非常に面白い機能なんですけども、これもやはりアプリケーション側のサポートが必要なんですね。例えば、エクスチェンジサーバー。エクスチェンジサーバーは、この動的メモリをサポートしていません。これに対して、メモリのホットアド、ホットリムーブは、管理者が単純にメモリを足す、メモリを減らすというものなので、より多くのアプリケーションでのサポートが期待できます。そしてもう一つは、待望のネットワークアダプターのホットアド、ホットリムーブができるようになっています。では、デモでこれをやってみましょう。仮想マシン、VM01 ですね、こちらを使いましょうか。まず現在のメモリの状態を、見てみます。よいしょ。今、この仮想マシンのメモリは1ギガですね、こちらです。1ギガになってます。これ見ていてください。では仮想マシンが動いている状態で設定を開きます。今までですとこのメモリっていうところはグレーアウトして変えることできなかったんですけど、今度は変えることができるんですね。じゃあ例えば2048と数値を入れますと、もうその場でメモリが2ギガに増えるということです。同様に減らしたければメモリを減らしてあげればいいと。512メガに無謀ですけど減らしてみましょう。そうしますとですね、ちょっと悩んでいますね。そしてエラーが出ました。これ 何かって言いますと、要はもう物理メモリ512メガ以上使っちゃってるんですね。なので、512メガにしろって言われても変えることできませんよってことで怒られました。で、この場合はですね、このように、現在割り当てることができるギリギリのメモリに設定してくれます。これ524メガ、12メガ足りなかったということです。じゃあ元に戻しておきましょう。1024メガにしておきます。このネットワークアダプターやメモリの動的なリソースの追加削除は Linux に対してもできます。じゃあ Linux でネットワークアダプターの追加削除やってみますね。まず現在、イーサゼロ、LAN カード1枚だけ入っています。ではこの状態で、ネットワークアダプターの追加で、ネットワークの指定と。これでネットワークアダプターを追加することができました。 見てみますと、このようにイーサゼロに加えてイーサ1が使えるようになってますよね。当然削除も同じようにできます。ネットワークアダプターを削除すると、仮想マシンが動いても削除ができまして、またイーサゼロに戻るということです。次はですね、仮想マシンの回復性をご紹介したいと思います。皆さん、自宅の PC でこういう経験はないですか？ PC 使っていたらですね、突然ネットが使えなくなったと。で、あれと思ってトラブルシューティングしようとすると治っていると。まあ、要は一時的な障害の経験、多分あると思います。で、自分の PC であればそんな一時的な障害は大きな問題にならないんですが、例えばハイパー V クラスターでこれが起こると。ハイパー V クラスターってすごく敏感なので、すぐに反応してしまいます。例えばこの絵にありますように、一時的なネットワークの障害とか、一時的なストレージの障害です。ハイパー V クラスターは非常に敏感なので、このような問題が起こるとすぐにフェールオーバーを行うわけですね。ところが一時的な障害なので、フェールオーバーしている間に治ってしまうなんてことも多々あります。フェールオーバーって非常にオーバーヘッドの高い処理ですから、あまりやりたくないわけですね。まあ、言うなれば、ハイパー V のクラスターにもう少し鈍感になってほしいって考えるわけです。それを実現するのが、Windows Server 2016 ハイパー V のクラスターレジデンシーとストレージレジデンシーという機能。レジデンシーは回復ということですね。これは、Windows Server 2016 のハイパー V のクラスターに鈍感になってもらうという機能です。まず、クラスターレジデンシー左側ですけど、これはネットワークの障害です。クラスターノードの1台がネットワーク障害を起こしたときですね、すぐにフェールオーバーしないでしばらく様子を見ます。これ具体的に4分です。4分間はそのまま、例えばノードで仮想マシンを動かしていれば、仮想マシンも動き続けます。で、4分以内に問題が解決すれば何もなかったように処理を続けます。4分経ってもダメだっていうときはしょうがない。フェールオーバーしますというものです。ストレージレジデンシーは、ストレージにアクセスできない場合ですね。まあ、ストレージにアクセスできないと仮想マシン動かないので、このときは仮想マシンを一時停止にします。ガンとしてフェールオーバーはしません。やはり4分以内に回復した場合は、仮想マシン再開して、それで処理を続けるというものです。それでは、これもですね、実際のデモでお見せしたいと思います。別のマシン使います。こちらのマシンですね、クラスターを組んでいます。このように、今 VM05 と VM06 っていう仮想マシンが、2台のハイパー V クラスター、ホスト99とホスト00上で実行されています。現在は正常な状態ですね。ノードも稼働中ということです。で、ここでですね、ちょっと意地悪をしましょう。何をするかというと、タスクマネージャーで、フェールオーバークラスターのプロセスを無理やり止めます。まあ、これも実際問題でありますよね。フェールオーバーのプロセスがクラッシュしてしまうということです。そうすると、当然、ネットワーク、それからストレージにアクセスができなくなるわけです。ですが、フェールオーバーを行いません。画面見ていただくと分かるんですが、これホスト00で今やってるんですけども、VM06 は監視されていないという状態になります。また、ノードの方もですね、ちょっと見てみましょうか。ノードの方も、こんな感じでですね、分離っていう状態になるわけです。で、さらに今回ストレージにもアクセスが今できてない状態なので、仮想マシンのステータスを見てみますと、あれ、ちょっと待ってくださいね。あ、来ました。このように、一時停止状態になるんですね。これが仮想マシンの回復性です。で、無理やりクラスターのプロセスを落としましたけど、これ、ご存知の方はご存知だと思います。30秒経つと勝手にまた立ち上がるんですね。なので、しばらく待つと、クラスターは勝手に復旧しています。フェールオーバーをすることなく復旧しています。ちょっと画面の方で見てみましょうか。あ、もう復旧してますね。このように両方稼働中に戻っていると。 で、仮想マシンの方も、フェールオーバーされることなくそれぞれのホストでそのまま動き続けています。で、一時停止した仮想マシンの方はどうかなということでちょっと見てみますと、あれまだ10台ですね。ちょっと F5 でリフレッシュします。で、あれちょっと待ってくださいね。あ、来ました。こんな感じで、仮想マシンも復旧するということです。ではクラスター絡みでもう一つ、ローリングアップデートの話をしたいと思います。これは2012のハイパー V のクラスターを2016のハイパー V のクラスターにアップグレードする話ですね。当然仮想マシンを止めることなくこれができます。その段取りをちょっとご紹介しますと、まずこのスライドでは4台の2012のハイパー V のノードがいます。で、この時ですね、クラスターの機能レベルっていうのを持ってまして、それがこの時8っていうバージョンになってます。で、あと、そこで動いている仮想マシンも吹き出しですけど、構成バージョンっていうのを持ってます。で、この時は5っていうバージョンを持ってるんですね。このような環境において、アップグレードを行います。クラスターのノード1台外して、2016にアップグレードすると。これ2016にアップグレードしてもクラスターの機能レベルも仮想マシンの構成バージョンも変わらないんですね。つまり2012と2016のハイパー V のノードは混在することが普通にできるようになっています。当然ライブマイグレーションで仮想マシンを交換することもできますし、何か問題があれば2016を消して2012のクラスターにロールバックすることもできます。そしてこのような紆余曲折を経まして全部のサーバーが2016になりましたら、ぜひやっていただきたいのがこちら、アップデートクラスターファンクショナルレベルっていうコマンドです。このコマンドを叩きますとクラスターの機能レベルを9にすることができるんですね。で、クラスターの機能レベルを9にしますと、もうこれ2012のハイパー V のホストを追加することはできません。その代わり動いている仮想マシンの構成バージョンを5から7に変えていくことができます。じゃあ仮想マシンの構成バージョンって何？仮想マシンの構成バージョンを7に変えると何がいいの？っていう疑問が湧くと思いますので、それを次の新機能でご紹介したいと思います。仮想マシンの構成バージョン、これは一言で言いますと仮想マシンを作成したハイパー V のバージョンです。例えば Windows 10の仮想マシンの場合 6.2 というバージョンが刻まれています。 Windows サーバー 2012R2 の仮想マシンの場合は 5.0 というバージョンが刻まれています。 Windows サーバー2016の一番新しい TP5 の場合は 7.1 というバージョンです。ちなみに Windows サーバー2016の TP5 ではどのバージョンのハイパー V の仮想マシンが動くか、このどれが動くかっていうのはコマンドで確認できるんですけど、getvmhostsupportedversion っていうコマンドで確認できます。とこんなバージョンサポートしてますよと出てきます。ちょっとわかりづらいのでスライドでお話しすると、要は全部対応しているということです。なので例えば Windows 10のハイパー V で作った仮想マシンなんかも2016の TP5 にインポートエクスポートで簡単に持ってくることができます。ただしこの構成バージョンにより使える機能に違いが出てくるんですね。ここまでにたくさんの機能を紹介してきました。ですがこの機能っていうのは実は構成バージョンによって使えたり使えなかったりします。ではそれをですね、またデモでお見せしたいと思います。今回ですね、こちらのハイパー V ホストに Win00 というインポートした仮想マシンがあります。構成バージョン、このようにユーザーインターフェースで見ることができるんですけど、今 5.0 なんですね。こちらの仮想マシンの設定を開いてセキュリティを見てみますと、すごくシンプルなセキュリティのページになっています。TPM の設定とかシールド VM の設定とか出てこないんですね。これはつまり、Windows サーバー2012のハイパー V の設定画面なわけです。 で、これをですね、最新のバージョンにする方法なんですけど、右クリックして構成バージョンのアップグレードってやるだけです。これ仮想マシン止めておかないとできません。じゃあ実際にやってみましょう。で、これアップグレードするともう元に戻せないんですね。はい、7.1 にもなりました。では仮想マシンの設定をもう一度見てみましょう。このように TPM やシールド VM の設定が増えているのがわかると思います。はい、それでは最後ですね。本日最後のテーマ、これはリソース管理の強化です。先ほどのセッションだったんですけども、出られた方は多分説明があったと思いますが、ストレージ QoS、これがですね、今回、刷新されております。で、ストレージ QoS って何かっていうと、仮想マシンのディスクに最小と最大の IOPS を設定することで、ディスクのパフォーマンスを制御する機能ですね。で、これが若干変わりました。まず一つが設定方法です。2012のハイパー V の場合は、直接ということで、こんな感じ。管理ツールで直接ですね、ディスクごとに最小と最大の IOPS、これを設定していました。これが2016からは、ポリシーを作って、ポリシーを割り当てるってことができるようになっています。一つポリシー作って、たくさんのディスクに割り当てができるわけです。こういうことですね。で、もう一つが、制御方法です。これは2012 R2 は専用っていう方法しかなかったんですが、2016からは専用と集約っていうのが選べるようになっています。この専用と集約という IP の制御方法についてはこちらをご覧ください。まず専用、これデディケーティッドっていうんですけども、これはポリシーを作って IOPS を割り当てると。そのポリシーが割り当たったディスクすべてがその IOPS を実現します。例えば最大 IOPS1500 のポリシーを作ってディスクに割り当てると各ディスク IOPS1500 になるんですね。これは 2012R2 のストレージ QoS でも使える方法です。これに対して集約という方法もあります。アグリゲーティッドと。これは最大 IOPS、例えば1500のポリシーを作って3つのディスクに割り当てると3つのディスク全体で1500の IOPS を使うというものになります。それではこのストレージ QoS をやはりデモでお見せしましょう。じゃあ先ほどのクラスターのマシンでやっていきますね。今回、こちら先ほども使いましたが VM05 と VM06 という仮想マシンがあります。ここに対してストレージ QoS をポリシーで割り当てていきます。で、これ GUI では残念ながらできないので、パワーシェルでやっていきますね。まず最初に、サインインします。new sim セッションってコマンドを使って、管理者でサインしてあげると。そして次ですね、ここがポイントです。new storage QoS policy っていうコマンドを使いまして、今回ブロンズって名前のポリシーを作ってるんですね。で、最小 IOPS が50。最大 IOPS を150にしています。で、ポリシータイプ、これがアグリゲーティッドってなってますので、2016特有の集約っていうタイプのポリシーです。じゃあ、これ作りましょう。はい。作りました。今できましたね。はい。そしたら、これをディスクに割り当てます。今回は、VM05 のディスクと、VM06 のディスクにも割り当てましょうかね。VM06 のディスクにも割り当てます。以上で、ストレージ QoS の設定が終わりましたので、実際にそれを見てみましょう。ちなみに仮想マシンの設定を開いて、QoS がどんな風に反映されているかを見ますと、こんな感じですね。ポリシー ID っていうところに、今作ったポリシーの ID だけが入ります。で、ここからポリシーを選んだらちょっとできないんですね。割り当てられているポリシーの ID を見たり、あと消すことだけできるようになっています。じゃあ、このまま、このポリシーを使って、デモを続けます。 ディスクに負荷をかけて、その時のですね、ちょっと様子をですね、見てみようかなと思います。じゃあこれ使いますか。はい。ディスクに負荷をかけます。まず VM05 にだけ負荷をかけますね。よいしょと。で、そうしますと今、ディスクに負荷をかけて IOPS を画面で見ることができるんですが、今回最大 IOPS150 にしているので、150近い数値が出ているのがわかります。で、さらに、VM06 の方にも負荷をかけます。そうしますとこれわかりますかね。だんだん、IOPS の値が変わっていって、2つまとめて150に近づこうとしているんですね。ちょっと時間の方がかかりますけど。まあ、こんな感じで、少しずつ近づこうとしていると。要は集約っていうのは複数のディスクに対して一元的なポリシーを割り当てるっていう機能になっています。で、この集約のメリットは何かっていうと、テナントに割り当てることができるっていうことですね。例えば A 社っていうのがあったら A 社用のポリシー作って A 社の仮想マシン全部にこの集約のポリシー割り当てれば A 社全体で IOPS、ストレージ QoS を管理することができます。はい。では、ラス前です。次は、LeeFS による VHDX ファイルの操作の高速化です。LeeFS はファイルシステムですよね。皆さん、どんなイメージを LeeFS にお持ちでしょうか。多分、実験的なファイルシステムっていうイメージを持っているんじゃないかと思います。これが2016では変わります。2016では NTFS ではなく LeeFS の使用が推奨されていきます。で、そのメリットの一つとしまして、スライドにありますように、LeeFS のボリュームに VHDX ファイルを置きますと、パフォーマンスが上がります。例えば、仮想ハードディスクを作成するときとか、仮想ハードディスクをマージするとき、非常に高速に行うことができるんですね。では、これも実際にデモでお見せしましょう。で今回ですね、こちらのデモ機にはディスクが1台ついてるんですけど、パーティション切ってまして、D ドライブ、これ NTFS のディスクですね。で、LeeFS のディスクが75ギガでボリューム取られてます。で、こちらにですね、容量固定の仮想ハードディスクをちょっと作っています。スクリプトを書きました。まず NTFS のボリュームに5ギガの容量固定ディスクを作っていますね。まあ5ギガなんでそんなに大きくないんで時間かからないんですけども、それでもちょっと作るのに時間がかかってます。これが50ギガだったり500ギガだったりしたら結構大変ですよね。かかった時間は今回実際にやってみて13秒ということだそうです。じゃあ次に LeeFS に同じ容量固定のディスクを作ります。ハンディキャップ線です。10倍の50ギガのディスクを作ります。いきますよ。1秒で完了します。このように LeeFS に VHDX ファイルを作りますと非常に高速にアクセスすることが可能になります。はい。では最後となります。17番目、ネットワークの話で終わりにしましょう。NAPT 仮想スイッチです。NAPT っていうのは別名IP マスカレードなんていうふうに言われていて、ブロードバンドルーターでおなじみの機能ですね。ハイパー V の NAPT っていうのは、ハイパー V の物理ニックに誰かがアクセスしてくると、その中で動いている特定の仮想マシンに通信をリダイレクトする機能です。オートフォワードの機能ですね。で、従来の Windows サーバーでこれやろうとすると、Hyper-V のホストに RLAS を入れて構成しないとできなかったんですが、2016では非常に簡単にこれができるようになりましたので、実際にデモも含めてご紹介していきます。まず最初にですね、仮想スイッチを作ります。これ普通の内部の仮想スイッチです。で、仮想スイッチを作ると当然 Hyper-V のホストに仮想ニックも作られますよね。仮想スイッチに接続する仮想ニックが作られると。 ここでは IP として192.168.0.1 を割り当てています。さらに、この内部の仮想スイッチに接続される形で仮想マシンを1台作ります。 192.168.0.100 ですね。でさらにこの仮想マシンにはデフォルトゲートウェイとしまして、ホストの仮想ニックの IP を指定しておきます。まあ、この例ですと 192.168.0.1 です。でここまではまあ GUI でも設定できる内容です。ここからがポイントなんですけど、パワーシェルを使いまして、ここで NAT テーブルっていうのを書くことができます。これがつまりルーティングテーブルなんですね。どんな書き方をするかっていうと、プロトコル TCP でエクスターナル IP アドレスとエクスターナルポート、これは入ってくるパケットの条件ですね。で、IP アドレス 0.0.0.0 になってるんで、まあ、ハイパー V のホストに入ってくるすべての IP アドレスを見ていると。で、ポートは80番と。で、このようなパケットが来たら、内側にいるインターナル IP アドレスとインターナルポートに転送します。インターナル IP アドレスは仮想マシンの IP アドレス。192.168.0.100 ですね。この例ですと。で、インターナルポートは80番ということになります。では、最後のデモとしてこれをお見せしたいと思います。吉田後ろ後ろできませんでしたね。まず最初に内部の仮想スイッチを作ります。これは、ただ単に NewVM スイッチで作るだけですね。 NAPT っていう名前で今回は仮想スイッチを作りました。で、仮想スイッチを作ると当然ハイパー V ホストに仮想ニックが1枚追加されています。この V イーサネットっていうのはそうですね。で、インデックスは16番です。では GUI で設定すると面倒なので、この新しい仮想ニックに IP アドレスをパワーシェルで割り当てたいと思います。先ほどのスライドと一緒ですね。 192.168.0.1 の IP を割り当てました。ここまではまあ GUI でもできることです。そしてここからですね、パワーシェルが必要になるんですが、こちら、newNetNAT というコマンドでテーブルを作ります。アドレスの範囲は 192.168.0.0 です。で、これだけだとテーブル空っぽなので、一つルールを作ります。これもスライドに書かれていたのと全く同じルールですね。ハイパー V のホストの80番にパケットが入ってきたら、仮想マシン 192.168.0.100 の80番に送ってくださいというものです。これでパワーシェルの設定終わりました。あと忘れてはいけないのは仮想マシン側の設定ですね。今回この Win03 という仮想マシンを用意しました。Win03 の仮想マシンですね。ネットワークつながってなかったので、ここで今作った NAPT というスイッチを指定します。で、起動しましょう。で、今回こちらのデモ環境、Hyper-V のホストには IIS は入っていません。で、代わりにこの Web03 という仮想マシンに IIS が入っています。そこでこの NAPT をテストしてみます。まず Hyper-V ホストの IP アドレスが知りたいので、IP アドレス調べますね。 192.168.11.101 がハイパー V ホストの IP アドレスです。ではここにアクセスをしてみましょう。192.168.11.101 合ってますよね。はい、じゃあアクセスをしています。はい、無事にアクセスができました。以上で、本日ご紹介しますすべてのデモ、すべての新機能は終了となります。ぜひアンケートにご協力ください。番号は INF016 になります。そしてこのセッションについて何かわからない点や、気になった点ありましたら、この後 Ask the Speaker コーナーで待機しておりますので、ぜひ帰り際にですね、寄っていただければと思います。以上をもちまして、比べて納得 Windows サーバー2016 Hyper-V の新機能すべて見せます。そして レコード2016すべて終了です。本日はご参加ありがとうございました。